CQ ハムフォーガールズ。
2月25日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美由香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあそろそろね、しばらくずっとやってなかった美由香さんとのね、ガールズトーク
ドラマトークですか。
ドラマトークね、新番組いっぱい始まってますけど、ね、見てますか。
2024冬ドラマ、
はい、
なんか私の印象としては今回の冬ドラマ婚活と、うん、あとは、夫婦問題と、うんうん、あと親子父と娘の絆みたいなドラマ多いよなっていう印象だったんですよ ね。
確かに、うん、ね、私ちょっとね特にいいなと思ってるのは、うん、あの月曜日の春になったら、
あ、木梨憲武さんと奈緒さんが親子役で、そうそうそう
そう、あれなんかね、多分今日この番組聞いてくださってる年代のおじさまたちちょっといいよね、あのドラマ。
そうですね。
でもあーって思っちゃうかな、どうかなね、いろいろ病気の話も出てくるしね。
就活は就活でも、うんうん、終わる就活の方ですね。
そうですね、うん、
どう生きるかっていうことですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
残り少ないこの、ね、期間をね、うん、っていう感じですよね。
また木梨憲武さんがこうほっこりと、うん、
いい味、
いいお父さんですよね。素敵なお父さん、
ああいうお父さんいたら面白くていいよね。
また職業も面白いし、
うん、そう実演販売、
実演販売
あとはなんつったって安倍貞夫さんのあれだよね、不適切にも程がある
個性強いおじさまですよね。
いや、でも昭和はだったよ
あんなにすごかったですか。
いや、あんな感じいや、だって学校の先生だってさ、うん、もうプカプカタバコ吸ってたもん。
あ、タバコは確かにその辺でプカプカって皆さんね吸ってましたよね、うん、
吸ってたでしょ、うん、今はね、で今は何にしたってさ、何払って言ってさ、はい、もうダメアウトじゃない
ね、
もう昔はね、クソジジイなんかはもう全然日常だったじゃん。
なんかそのね、あのがんじがらめになってる今の時代に昭和のおじさんの昔理論でドーンとメスを入れるみたいなね、うんうんうん、なんかちょっと爽快ですよね。
もうすっきりするよね。すっきりしますね。ああ、そうそうそうって感じで昭和を知ってる方はね、もう共感しちゃうあれ
ね、うん、
だから今の若者が Z 世代があれを見たらへーって引くよね、きっとね、
うん、あんな熱いおじさんはっていうか、あんな熱い先生はいるのかな今も。
いや今いないんじゃない。今だってどれが先生とか生徒とか半分わかんない
もん私よく
小学校中学校にヨガって言ってるけどさ、はい、これ先生だったのみたいな。
あ、
ね、中学校あたりはあんまり区別がつかなくなってきたもん、
若い先生なんか特にね。
うん、ね、あとは美由香さんはおすすめは。
え、私そうですね、日曜日あの親子関係だったらさよならマエストロ、はい、大好きですね。
いいですね、芦田愛菜ちゃんね、
はい、うん、西島秀俊さんの ねお父さんも素敵ですね。
あと時代劇好きな私は大奥だよ
いいですね、うん、また衣装も豪華だし。
そうですね、
はい、うん、ちょっとあの時代劇特有の善悪がはっきりしてる感じがまたねいいですよね。
お寿司も悪よのって感じ
もう悪は悪の顔をしてますからね
、はい、あとやっぱり美由香さんおすすめは。
あ、そうですね、あの火曜日ですかね、あの年下韓国人男性のあざと可愛い、うん、キュンとするラブストーリー。
あれねもう本当可愛いよね、あの子
ね、うん、いじけるときに下唇出ちゃうみたいな
これはもう女子向けですね。
そうです ね、
まあ、そんなたくさんいろんなドラマをねやってますからね、ぜひ皆様見て、とりあえずあの月曜日とそのなんだっけ、何曜、金曜日だっけ、不適切は、
あ、不適切は金曜日です ね、
それちょっとおすすめですそれじゃあ美由香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲は
せっかくなんでドラマの主題歌をお送りしたいと思います。先ほどご紹介した I Love You、二階堂ふみさんとチェ・ジョンヒョプさんのドラマですね。主題歌です。思いの丈で幾億光年。
もう一度さ声を聞かせてよ、めくれないままでいる夏の日のカレンダー、ただいまってさ笑ってみせてよ、送り先もわからない、忘れ物君を愛していたかしら。
Program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。さあ、それでは今週も吉澤さんとつながっております。吉澤さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いいたします。はい、
ドラマの話全然わかんなかったでしょ？
わからないです。ごめんなさい。
吉澤さんの中でドラマって言ったらどんなドラマが思い出にあるんですか？
やっぱりあの失敗しないの で, です
よ、ね、失敗しない。大門未知子ですか？
そうですか。で、あの医療系のドラマがね、うん、インパクトありましたね、
はい、また始まんないんですか ね失敗しないのでね
リバイバルですか。
いやいや、新しいバージョン ね, ョンね、どうなんだろう ね, ね、うん、はい、ね、さあ、それじゃあ今日はどのような内容でいきましょうか。
は
い、
今日はですね、あの CQ ハムラジオ2024年の3月号が2月19日に発売になっていますので、はい、前回に引き続きですね、ちょっとこの中から話題を拾ってみようと思います。
はい、
はい、で、拾ってみようかなと思った話題は あれですね、久しぶりにユーザーレポート系拾ってみましょうか。
はい、ユーザーレポート、はい、
今回ユーザーレポートとして、八重洲無線の FT710AESS と ICOM の IC905XG、
はい、
っていうのが取り上げられてます。あとは一つちょっとあの小物系なんですけどね、
はい、
第一電波工業のディプレクサー MX610 っていうのが話題になってますが、 今回ちょっと無線機の方にフォーカスしてみようと思います。この2台とも実を言うと FM パルルのアマチュア無線クラブにありますよ。
うん、あります。あります。あ、よくあの710なんかはね、移動運用に持っていくし、905はね、今のところまだ相手がいなくて更新は至ってませんけど、展示はしてます。いろんなハムの集いとかで。
そうですよね、ハムの集いでね、あのアイコムの IC905 は展示されてましたよね。
はい、そうですね、うん、
相手は確かにね。
でそうなんですよ、まだもうちょっと暖かくなったらね、山に行こうかっていう話が出てるんで、そしたらね、やろうかななんて思ってるんですけど。
そうですね、うん、IC905 はあれですね、あの144メガから5600メガヘルツバンドまで対応してるんですけど、うん、
これ幅広いですよね。
幅広いですね、アマチュアバンドでの上の方のアマチュアバンドに多く対応してますが、うん、144メガヘルツ帯と430メガヘルツ帯は10W、出力 10W で、うん、オールモード、うん、SSB、CW、FM、D スターも出られる。で、1200MHz もオールモードで出力 10W なんですよ。うんうんうん、で、1200MHz 以上は、1200MHz は 10W なんですね、
はい。
で、移動運用だと 1W まで、はいはい、1W っていう法律的な縛りがあるんで、
はい、
うん、IC905 だともうフルパワー出せると、
うん
うん、いう感じなんです。そうですね、その上の2400MHz 帯、5600MHz 帯も、これはあの出力 2W までなんですけど、
はい、
うん、なんだ、10W も出ないのかって言ったらとんでもなくて、
うんうん、
あの 2W が最大なんですね。
そうですよね。うん、でもこれだけ出ても結構飛ぶんですもんね、結構ね。
飛びますよ、うん、アンテナの離得が稼げるって、うんうん、あまりこの周波数で出力いっぱい出すと、ちょっと、ね、
うん、
三田さんがアンテナの前に立ったらほんわり
暑かった。そうそうそう、あの電子レンジみたいに物が温まっちゃいますよね。
そうなんです。あの電子レンジ自体がね、あの2400か2500MHz 帯ぐらいの使ってます
から
ね、
はいはい、
電子レンジはそれ電波を使って、あのその電波を物質に当てて、その中の水蒸気の分子をこう揺すって熱を出して温める、
うん。だから電子、そう思うとさ、電子レンジ考えた人ってすごいよね。すごくない？
うん、すごいですよ ね、
うんうん。でもまあね、その周波数帯が今回アマチュア無線でもできるというのがこの905ですもん ね、
ね、うん、でその905になんかあのアンプかなんかつけて電子レンジレベルの出力出しちゃうとまあそれ現実的にはそんなことはないんで、うん、そういうものはないんですけど、もう電子レンジ
ですね、うん、
感じですから、高い周波数ですとね、もう 2W といっても大層な、
はい、
出力だなという感じになります。ここにもここまで対応してるのはすごいなということで、結構話題になりまして、ユーザーレポートを書いていただきました、筆者さん、
はいはい。じゃあまず八重さんの方から行ってみましょうかね。
そうですね。で、八重さんの方は、今回ユーザーレポートで載ってるのは FT710AESS っていうのがどんな無線機であるのかっていうのをちょっとね、紹介してもらったんですけど、その筆者さんの背景として、あのアマチュア無線を何十年ぶりでしょうね、20年ぶりですかに再開して、
あ、復活組なんですか。
そうなんです、再開して、
うん、
で、最初はこれもあの FM パルルのアマチュア無線クラブにある無線機だと思うんですけども、 iCOM さんの IC7610 っていう、
うんうんうん、
ちょっと大きめの、
ちょっと大きめのちょっといいね、はい、ちょっといいやつね、
HF 帯と 50MHz 帯に対応したトランシーバーを買ったんですって、
はいはい、
でそれで買ってよかったんで、どんどんアマチュア無線にさらにはまっていって、タワーとかも立てて楽しんでて、
うん、
もう1台目が欲しくなったっていうことで FT710 を買ったんですって、
はい、
で買った動機がやっぱりいや安くて機能が充実してるからということらしい。
そうですね、
やっぱり ね、安いって言ったら語弊があるかもしれないですけど、お求めやすいですよね、価格帯。
そうですね、そう、お求めやすい価格帯の無線機昔の無線機のイメージって高価っていう、ちょっと高めっていうイメージだったんでしょうね、皆さんね。
そうですね、いや、イメージとしてやっぱり
高かったのかな、実際にも。
いや、若い頃は給料の何ヶ月分かだった
ね、
こうはたかないと
結婚指輪か無線機かっていうぐらいですねえ、
ねえという状態だったんですが、なんかやっぱ技術の進歩でちっちゃくて機能が充実しててお求めやすい無線機が、はいはい、最近出てきてますよね。
そうですね、うんうん、なのでじゃあ今回この方は2代目ということで、
で実際に使ってみたら、
はい、
本体買えばオプションとか特に必要なくてそのまますぐ使える。そう
そう、今のやつってそのアンテナを調整するのもね、ピューってボタン押せばなんかある程度自動で合わせてくれるしね。
え、まああれはアンテナチューナ
ー、
うん、内蔵アンテナチューナー、
うん、昔はついてなかったんでしょ、ああいうのって。
昔はついてないのが多かったです
ね、
やはりお求めやすい価格帯のやつにはついてなかったです、
ね、今そういうのもあるしね、ナイアガラの滝は出てくるしね。
ナイアガラの滝は出てくるし、
うん、
これは
タッチパネルですもんね。
タッチパネルだし、いろんな周波数聞けるし、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、
でも 私も710持ってるんですけど、
うん、
無線やらないときはラジオ聞いてますので。
ラジオも聞けるんだ、すごいよね。
AM ラジオと、うん、あとラジオ日経さん、
はいはいはい、
あれ短波でやってるんですね、うんうんうん、HF 帯で放送やってて、それをよく聞いてますよね。
もうじゃあもういろんな幅広い用途に使えるのが無線機で本当いいですね。
そうなんです。でそういうようなことをまた改めて、記事に書いてくれてますんでね、ぜひ検討中の方は見てご覧になっていただければと思いますし、
そうですね、うん、
そこまでお求めやすくて、うん、オールインワンなんで初めて無線機買う方とかカムバックしてくる方にちょうどいいんじゃないかっていう、う
ん
う
ん、そこも知れませんね、
うん、そんなイメージになってます、ね、そ
うそう、これくらいだったらね、ある程度奥さんに怒られなくてもある程度のなんかお小遣い貯めた金額で買えそうだしね。ね、この上の機種だとちょっと大変ですけどね、
うん、機種ですよね、大変ですね。あと放送箱もでっかくなるんで、
そうそうそう、
家に持って
大きい、何この大きな箱はみたいな、これぐらいだったらまだねお父さん何買ったのぐらいでまだ済みますからね、はい、
うん、これ以上大きい箱は持ち運ぶのも大変なんで、
そうそうそう、一人で部屋まで運ぶのも大変だしね、
部屋まで運ぶのも大変なんですけど、一応このサイズですと FT710 サイズですと、とりあえずもう、
うん、はい、
袋の中には、買い物袋の中にはさすがに、入らないですが、
まあまあね、
まあ、うん、まあ、ええ、助手席に乗るサイズですので、
はい、箱いいかと思いますじゃあそんなのが今回この、はい、八重さんの FT710 という、
はい、
はい、
そうですね、
はい、そしてアイコムさんのは先ほどちょっとねお話ししちゃいましたけど、
905の方は、うん、このレポートいただいた方は IC905 でも、XG がついてる IC905XG というタイプを購入されてますね、
はい、
でこれは IC905 と何が違うかというと、10ギガヘルツのユニットが標準でついてると、
うんうん、
ということは144メガヘルツから10ギガヘルツまで、このワンパッケージで出られるという感じです、うん、ワンパッケージというか実際に中に含まれているのは10ギガヘルツ帯のユニットと、本体と操作パネルのこの3つのをつなげて使うような形になってるんですけども、
そうですね、うん、
これが一派人からげになってるという感じです ね、でこれがな何がメリットがあるかというと、やっぱり一番のメリットは免許の申請が1回で済むっていうのが良かったって書いてあるんですね。
あ、いろんな周波数帯が出られるからこれ1台ピッても登録しちゃえば、
う
ん、
登録しちゃえば、
うん、
10GHz まで免許が降りる。
はいはいはいはい、はい、
で、 IC905 ですと、うん、5600MHz 帯までの免許がになるんですけども、うんうん、その IC905 買ってもその後もう一回 10GHz ユニットを増設すれば 10GHz まで免許が得られるんですね、はいはい、ですが IC905XG を最初から買っちゃえば、10GHz まで一気に免許は、うん、だから一回分手続きが省略できると、うんうん、いうようなメリットを書かれてましたね。
じゃあそこら辺はね、皆さんぜひ実際に買われて使われてる方たちのレポートなんでね、読んでいただいて参考にしていただければと思いますが、さああともう一つのこのデュープレクサー、
これデュープレクサーは
なんか名前聞いたことあるんですけど何でしたっけって感じ
で、ちょっと難しい、言葉では説明しづらいんですけど、
そうですね、はい、
うん、これを使うと、同軸ケーブルの節約になるっていう、そういうイメージですかね。
アンテナと無線機の間は同軸ケーブルでつながってますけど、
はい、つながってるんですけど、はい、これは、50MHz、30MHz 以下ですから、30MHz 以下と 49MHz 以上を、うん、分けたり、うん、補正したり、うん、っていうのをするための、うん、こうアンテナ関係の部品ですね、うんうん、
はいはい、ということで、ね、難しいことはね、みゆかさん分かんないからね、私もね、ふんってはい、分かりました。
ご覧いただけると、
こちらじゃあ皆さんぜひ記事の方
を、
はい、ご覧いただければと思います。はい、はい、まだねちょっと今日お時間ありますから、あともう一つ何かいきましょうか。
今日ですね、放送予定ということで、はい、記事の方に掲載させていただいた三田さんの記事の Let's Enjoy Ham Life の記事のインタビューした時の音声なんですけども、はい、これが来週放送することになりました、
はい、何も変更になってますからね、今日ちょっと放送、ね、はい、はい、流れませんので皆さんね、はい、
2月25日に放送予定だった、この番組内で放送予定だった収録したあの音声ですね、インタビューの音声なんですけども、こちらは来週3月3日に、はい、放送させていただくことに変更になりましたので、もしこれをご覧、記事をご覧になってですね、今日だと思って、聞いていただいてた方いらっしゃいましたら、来週にぜひまた、
聞いていただきたいと思います、
聞いていただければと思います、はい、それから、
そう、私も言うの忘れてました、吉田さん、
はい、
来週3月2日の土曜日、
はい、
FM パルルン移動運用が決定いたしまして、はい、この番組で PR しておかなくちゃと思いまして、
そうですね、
なんと 8J1MYTO を水戸の偕楽園の梅祭りの、はい、いろいろ会場の方からやることが決定いたしまして、
はい、
はい、3月2日午前10時から夕方4時頃までかな、移動運用、そして体験運用もやらさせていただきます。
はい、
はい、 ね、はい、そして場所が千葉湖畔の公文カフェの前にある浸水デッキっていうところでやらさせていただくんですよ。ですから千葉湖畔に来ていただければわかります。
はい、
はい、ので皆さんぜひ、駐車場がねあるとこだよ、ミクさんね、あそこね、あ、デコイチって言った方がいいのかな、
そうですね、 SL がね、
SL があるところ、ね、はい、のところの浸水デッキっていうところが今千葉湖畔にありますんで、そこでやってますのでね、3月2日そして、なんと言いましても偕楽園は公園のなんか番号があるんですよね、いろいろ吉田さん調べていただいたら、
ですね、この茨城県水戸市内の今おっしゃっていただいた会場となってます千葉湖浸水デッキというのは、
はい、
例の公園で無線をやろうっていうプログラムで、うん、
ポータ
とも言いますが、
はい、
ポータの公園でに該当しているということが分かりました、
はい、
でこれがですね、この浸水公園じゃなくて、これ何、浸
水デッキ、あ、公文カフェ、うんうん、はい、
公文カフェ、あの千葉公園、千葉公園自体はこのポーターの対象じゃないんですが、
はい、
千葉公園がある地域がですね、水戸県立自然公園内、
うんうん、
ということが 分かりまして、はい、水戸港県立自然公園がポタで対象公園になっているということなので、
はい、
一応ポタのアクティベート運用という、
はい、
こちらも兼ねられますので、ちょっとこのあたりもまた、一つの公園で運用する局と更新したという実績になると思いますので、うん、
はい
はい、皆さん聞こえてましたらぜひ呼んでいただいて、ポタの件もいろいろと調べていただきましてですね、はい、またポタの方でも一つの公演としてゲットしていただければと思っております。
本当にはい、パルルンじゃないよ、千葉湖畔のね、公園のそこの敷地内広いから、ここはここまでは今言ったその千葉、そのね、うん、公園の範囲でここは何々でって、はい、番号がちょっと変わってくるんですよね。
そうですね、この番号が変わってきますね、はい、で実際にポタの、 対象公園というのが、県立公園以上の大きな公園になりますので、残念ながら市立一律ですね、市の管理する公園は対象になってないそうなんですが、うん、そのさらに上のですね、自然公園というのに該当しているということです、ね、
はい
はい、
そこでやらさせていただくことが決定いたしました、はい、3月2日、はい、土曜日
ですね、はい、それで現地に上り立ててます、
はい、
体験運用実施中という上り立ってますので、こちら目印していただければと思います。
はい、わかりました、はい、じゃあ吉田さん、また来週もよろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palloloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、みおかさんもこれそうだよね。
はい、少し声を出させていただきたいなと思うのと、あとね、場所がすっごくいいところなんですよ。うん、
で隣のカフェでさ、はい、白鳥のシュークリーム食べられるよね。
そうなんです、千葉湖が一望できるカフェでね、
うん、
白鳥の形、黒鳥と白鳥があるんですよあれ、
うん
ね、シュークリームなんかも食べたりできるので、ぜひね、遊びがてら体験運用に来ていただきたいなと思います。
はい、お願いします。はい、そして、もちろん記念曲 8J1MITO の記念曲もやらさせていただきます。パルルンのね、ZKB はなんせ女子オペレーターを中心にやりますんで、
はい
はい、どうしてもダメな時にはおじさま出てくるけど、基本女性オペレーターで
パイルになってしまうと隣の先生頼りになってくるので、そこだけはちょっと聞き取れない時はごめんなさいという感じ。
そうだから運用がねゆっくりになってしまうかと思うんですけれど、は
い、
それはちょっとご容赦いただいて、
はい、
はい、ぜひ皆様ね、3月2日の土曜日です、マッチしていただけたらと思いますので、多分千葉湖の湖に反射して飛ぶかもよ。
あー、どうなんでしょう
ねえ、
はい、
はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください。ということで今日もそろそろお別れです。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73-88、さようなら。